今みたいに質問していただければ、非常に答えやすいと言いますか、ものすごくその、端的な部分で話ができると思いますので、それは非常に、わかりやすい話になるんじゃないかと、自負しております。で、一般論っていうのは確かに一般論としていくらでもありますし、まあ、一般論って気概に言いましても、自分が思う一般論とね、それから他人が思う一般論と違うと思うんですよ。だから、あ、ここにこういうふうな考えのやつがいるんだと、というふうに受け取ってもらって、まあ、それが望みというか、それで結構ですから、まずはもしもありましたらば、質問はいくらでも受け付けます。で、まあ、話せる範囲でいくら具体的に言ってくれた方が非常にいいんですね。例えば、さっきの方の質問でも、うちに行って、じゃあ何をやってるんだろうかと。だらだら、ベッドに寝転んで、でも文学全集を読んでた。だったら、それはすごくなんか一つ素晴らしいことだろうし、じゃあゲームをやったら悪いのかってことになります。だからゲームをやったら悪いのかって言いますが、今回のことに関して、ことに関しましては、ゲームで救われたご家庭ってのは本当に多いと思うんですね。親御さんがどうしようもなくなっちゃった時に、子供たちがゲームで気を紛らしたら、自分たちがすごく、まあ、不安だし、イライラしてる、まあ、親御さんですよ。で、その気持ちを子供たちにこうぶつけなくてもいいっていうと失礼ですが、そのためにそのゲームであったりとか、あるいは動画ですか、ああいったものってのは、すごく家庭不和の解決になったんじゃないかと。だから一概にダメというよりも、だからここで改めて言いますと、もうちょっとそういうこう具体的に言ってくれれば、具体的に言います。じゃないと、ちょっと論点からずれた回答になっちゃうかもしれませんから、もしもその何かしらの一つの考えが聞きたいなと思うんであれば、まあ可能な限りで結構ですんで、詳細を教えていただければなと思います。まあ、そうですね。例えば、今話をしてしまいましたが、先ほどの方みたいに、あれは子供たちにすごく夢を抱いてることだと僕は受け取れるんです。だから、子供がどうなってもいいよっていう思ってないからイライラするんですよね。だから、子供に対して親御さんが夢を持つってことは、すごく僕は、まっとうな意見だと思ってるし、それは、素晴らしいことだと思ってるんです。いや、子供は勝手に育てればいいんだと。まあ、そういうふうな放任主義っていう考え方もあると思うんですが、この放任主義っていうのもすごくなんか、曖昧でして、いざとなったら突然放任やってた人が突然その受験の2ヶ月前になったら突然勉強パパとか勉強ママになるとか、そういった例ってのは非常に多いわけなんですよ。だから放任主義ってのはよほど勇気がなければできないことなんですね。で、そこのところは、やっぱし把握した方がよろしいんじゃないかと僕はいつも常々思ってます。だから、こうなってほしいんだっていうのは、僕は親御さんは子供に言っていいと思うし、で、子供の、じゃあ、その子供の将来を決めるのか。いやいや、僕が言ってるのはたかだか大学までの話ですから、その大学の以降の話は、それはそこで学習して、子供が決めるわけで、まあそこまでも口を出したい親御さんがいたら、まあそれは親子関係ですから出してもいいと思うんですよ、僕は。だけど、大学ってのは、学生ですからね、たかが。だからそこまでのところを、まずここまであなた頑張ってほしいなと。お父さんはそう思ってんだよ、お母さんはそう思ってんだよ。で、あなたはどう思うのって言ったら、まあ子供は勉強、いや、いらねえよとか、したくねえよとか、いや、ちょっとねって思うかもしれません。そういうのこと対応するかもしれません。だから、そこで、だからこれは話し合いなんですよ。強制、ルールもあるかもしれないけど、話し合いなんです。で、ここで、なんとなく暗黙の了解で、親はこんなことを望んでんだろうな、子供はね、賢いから気づいてますよ。勉強しろって言ってんだろ、そう。で、どれくらい、そう、さっきの話に戻りますが、ここです。ここをきちんと話した方がいいかと思います。一生懸命勉強して、まあちょっと なんて言いますか、偏差値で決めちゃって非常に悪いんですけども、例えばね、私はね、あなたにね、成功に行ってほしいの。まあ、ここは青森なんでね、青森の話をさせてもらいますが、青森高校に行ってほしいのよ。うん。なんでと。うん。そこであなたはどう答えるかっていうのはまたあると思いますけども、うん。ここで失敗したら子供は言うこと聞きません。で、ですから、いやいや、勉強して、どこでもいいから一生懸命勉強してほしいのよ。まあ、こういうようなことを言う方もいますけども、どこでもいいから勉強してほしいっていうこと。例えば、公立高校でも250行かなくても入る高校なんかいっぱいあるんですね。そういうような高校があった瞬間に、どこでもいいのよって子供じゃ、ここでもいいんじゃないかって、そうなります。いや、それはちょっとと。うん。っていうような顔をする。あるいは意見を言う。子供は、お前好きなとこ行けって言ったじゃねえかと。うん。そうなった瞬間、正直言います。もう遅いんですね。3年生になってから。だから、それまでのところをきちんと話しておくっていうのは大事でして、もちろんその1年間でどうにかすることもできるでしょうけど、まあ、すごく難しい、困難になってくる。まあ、わかりやすい話なんですけども、うん、子供がね、逆ですね、親御さんが子供に、まあ、好かれようとするとか、気を使うとかっていう部分はあると思うんですが、これは親のエゴとかどうのこうのっていう表現をする人もいますけど、いや、親ってのはそもそもエゴな存在でしょう。うん。だから、もうあんた好きに行きなさいと。じゃ中学校終わったらうちで出て行けよと。そういうような考え方の人もいますしね。だから、そのぐらい腹座ってる人は別にいいんでしょうけど、いや、あなた将来安定した職業についてほしいけどね。何でもいいんです。子供が納得する話。子供とあなたが納得する話でまとまるような話を普段しておく。そして目標値を決める。ここのことをしない限り、まあ、水掛け論に終わりますね。これは。うん。ですから何だろうな。うん。もっと親には子供に嫌われていいと思うんですよ。うん。嫌われるぐらいの度量でいいじゃないですか。でもね、まあこれは子供さんが聞いてないから言いますけど、子供は結局親についてくるんですよ。飯を食わせてますか。はい。ですから、ここはね、親はね、少し言ってもいいと思うんです。その言い方ですよね、あとは。あんまり押し付けると、やっぱし、そこまでの感情が一気に爆発することもあるし。なあ、ちょっとまあ言い方ってのは考えた方がいいとは思いますけど、やっぱし話をする機会ってのは、うん。だから、ダラダラして、勉強してるやつがダラダラしないかっていうと、勉強してるやつは普段勉強してますから、休みはダラダラしてますよ。うん。それは普通に。うん。だから、そこは、その信頼関係と話し合いと。これは非常に大事な話じゃないかと、僕は思います。うん。